ミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡街角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部雅宏です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストはスポーツ栄養クリニック&ピラティスラボ福岡大観山のトレーナーでいらっしゃいまして、体トリセツ協会事務局長でいらっしゃいます藤谷純三さんです。こんばんは。
こんばんは。どうも今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、藤谷純三さん、体トリセツ協会事務局長というのが、体トリセツって何だろうというのがパッと今入ってきたんですけれども、これ一体どんなものなんでしょうか。
そうですね、今世の中にいろんなスマホも電化製品も、うん、取扱説明書トリセツが、あると思うんですよね、まあ、紙だったりとか今の時代ですから、スマホでその直接見たりとかっていうのがあると思うんですけども、自分たちの体自身にも正しい取り扱い方っていうのが、ちゃんと説明するもの、解説するものがいるんではないかということで、私が現在所属しているスポーツ栄養クリニックの理事長である、整形外科医の、武田純也先生が、ぜひこれは広く社会に広めたいということで作ったのが体トリセツという、メソッドなんですけども。
メソッドの名前なんですね、それはトリセツということなんで、なんかこう本にこう説明書みたいにこう本があって書いてあるんですか。
一応テキストもあるのはあるんですが、ベースになるのは、皆さんどの程度ご存知かあれなんですが、ピラティスというエクササイズですね、それがベースになってるんですね。
なるほど、ピラティスはですね、よく耳にはしますけど、具体的に僕もやったこともないですし、パッとした僕のイメージですよ、ヨガと体幹トレーニングが一緒になってるようなイメージです。
そうですね、まさに多くの方はそう捉えられていると思うんですね、でピラティスも、まだヨガほどは十分に浸透してないんですが、スポーツ選手、例えばタイガー・ウッズであったり、そういうテニスのプレーヤーであったり、あるいは女優タレントさんなんかが一部やっているということで徐々に浸透はしているんですが、まだまだですね、お菓子の名前の、ティラミスと間違ったりピラティスとなかなか言えない方もまだ多いのは現状ではあるんですが、
なるほど、
ピラピスとか、
そうそう、
ああ混ざってる、
ピラピスも多いんですよ。
なるほどですね。でも結構おしゃれなイメージですよね。
そうですね、確かにおしゃれなイメージはあるんですが、ピラティスはもともとは人の名前から出てるんですね。
そうなんですか。
で実はピラティスさんというですね、もともとドイツ人のおじさんなんですけれども、傷ついた軍人さん、負傷兵をなんとかこう治療したいということで見つけたのがピラティス最初なんですね。もともとコントロロジーということでコントロール学っていうことから始められたんですけれども、要はリハビリの一環で始めたのが、ニューヨークでそれがバレエとかのダンサーに広がって、でスポーツ選手に広がって、いつしかその、ピラティスさんの名前のピラティスというのが広がったということで、ですからダンサースポーツ選手に先に広がったもんですから、どうしてもピラティスイコール体幹トレーニングのイメージがどうしても強いんですが、元はリハビリなんですね。
ということはそこの部分の何か動きを使いながら体トリセツということなので、この動きがこの体のここの部分の動きを良くするよとか、なんかその動きと理解をこうリンクさせるような感じのメソッドなんですか。
そうですね、一番キーワードはですね、そのピラティスの、 その、リハビリ的な要素をうまく、日常生活に直結させるっていうところが一番 の、肝のところで、
日常生活に直結、
例えばもう少し具体的に言うと、先ほど森部先生がですね、ある時期肩を痛めておられたとおっしゃってましたけども、何かのきっかけで首とか肩とか腰とかどこかを皆さん痛める場合が多いんですが、そういうふうにトレーニングで痛める場合もあるんですが、普段の生活で、体に良くない姿勢とか、身のこなしで知らず知らずに体を痛めてしまっている場合も非常に多いわけですよね、時間をかけてですね、例えばおじいちゃんおばあちゃんが膝痛いよとか腰痛になったよっていうのが一つの例なんですけど、そういったのは体の姿勢や使い方が悪いから、ピラティスのエクササイズを一つのきっかけにして、正しい姿勢で普段の日常生活の身のこなし、立つ座る歩く物を持つ振り返る、あるいは洗濯物を干すっていうようなのを、正しい姿勢でやることで、そういう怪我を予防しよう 改善しようというのが、まあ、一番その体トリセツの、まあ、大切な部分ではあるんですね。
へー、はい、日常生活の動きとリンクですか。
そうですね、
はい、じゃあそのなんか、まあ、ピラティスのような動きの中に、極端な話洗濯物を干すポーズみたいなのがあるわけですか。
それに近いようなですね、背骨、まあ、あの背骨は上の方の、まあ、胸椎というんですけど、上の方の背骨を後ろにきれいに反らせるためのポーズ、エクササイズっていうのがあるんですね。プローンエクステンションとかスワンっていうそういうエクササイズがあるんですが、体をこう反らせるときに、はい、どうしても何も意識しないと腰を反っちゃうんですね。
あ、なるほどなるほど。
腰反らせてしまうんですけども、腰を反らせるのではなくて、うんうん、腰のところ、まあ、いわゆる分かりやすい言葉、体幹はそのまま、はいはい、ニュートラルで安定させておいて、はい、その上の肩甲骨と肩甲骨の間の背骨、はい、そこをまあ胸椎って言うんですが、それがうまくカーブすることで腰に負担のかけない、まあ、見上げ方とかになるというような一例を挙げてます、
はい、そういうのをじゃあスタジオで皆さんにしていただいて、 で、 あ、できてない方にはこう強制じゃないですけど指導されてできるようにしていって、
そうですね、
こういうのを普段の生活から意識されてくださいと、
は
い、
そうですね、はあ、やはり皆さん人の体の中にはいろんな筋肉があって、うんうんうんうん、で、まあ、表側にあるねしっかりマッチョになる筋肉もあれば、うん、それを支える、まあ、奥にある、まあ、いわゆるインナーマッスルもね、うんうん、あるわけですけど、どちらかというとピラティスはその普段意識できてない、うん、眠ってる使えてないインナーマッスルにアプローチをしようと、
うん
ね、この人運動できないのは筋肉がないからではなくて、うん、使えてないだけ意識できないだけで、その意識して、まあ、起こしてあげようと目覚ましてあげようということで、まあ、ピラティスがそのきっかけになればなということで、
うん、
しかもそれが日常生活に直結するようにというところが、まあ、体トリセツというまあ、そういう一つのメソッドなんですね。
なるほどですね、はい、実際に藤谷さんがそういうふうに指導されて、はい、様々な症状とか改善されたなんていうお客様もいらっしゃったりするんですか。
そうですね、そういう例はやはり耳には入ってきまして、うん、今までそういった指導させていただいた方が、うん、一番若い方は高校生ですね、うんうん、で一番上はまあ80代の女性まで、うんうん、まあ、幅広く、まあ、ご指導させていただいてるんですけれども、うん、それを継続した方はですね、やはり今まで歩くのが不安だったけど歩けるようになったから旅行に行けるようになりましたとか、
うん、
そういった声はまあ、嬉しい声をおかげさまでいただきますね。
そんな藤谷先生のそういった、まあ、体トリセツのメソッド、はい、実は森部先生との、まあ、つながりというのは、まあ、こちら NCCA
そうですね、
ですね、
はいはい、今講師として立ってもらってますので、はい、
じゃあまあその講師としてお伝えいただく、まあ、生徒さんたちはその体トリセツのお話を聞くことができるという、
はい、そうですね、はい、
なるほどですね、
もうね、3期分はもう、はい、はい、受講生を送り出していただいてますので、はい、
なるほどですね、はい、ちなみにその体トリセツというのは、まあ、今のですね武田純也先生が、はい、開発されたということなんですけれども、はい、それまでは藤谷先生はどういった経歴といいますか、はい、業界にいらっしゃったんですか。
そうですね、もともと大学出た後は、はい、健康運動指導士という、まあ、そういうトレーナーのある資格があるんですが、それでですね、地域の健康づくりを広げるような、うん、あるいは行政が作った健康増進施設とか保健センターなんかの施設の管理運営とか運動指導するような仕事が実はずっと長かったんですね。
はい、はい、ですね、はい、じゃあまあその健康を指導士としてまあ活動されながら、はい、まあ、今回そういうふうな体トリセツに出会ってかなりいろんな目から鱗みたいなところもあったんですか。
そうですね、それまではどっちかというと、まあ、私、まあ、ラジオだからね、リスナーの皆さん見えないんですが細くて、はいはい、どっちかというと長距離系の体なんですけれども、ですので有酸素運動の方の指導はずっと得意でさせていただいてたんですけども、うん、もうこれだけではやはりこうちょっと限界があるなと、うん、やはりこう普段指導する中で有酸素運動どんなにいいよって言っても膝が痛い腰が痛いっていう人はできないわけで、うんうん、やっぱりちゃんと体のことを筋力トレーニングも含めて、うん、もうちょっとこう体のことに向き合って勉強し直そうと、
うん、
いうことで、まあ、この体トリセツにたどり着いたということ
ですね。
先生も普段からですねよくおっしゃっていらっしゃいます、まあ、有酸素運動はもう、まあ、否定はしないけれども、とにかくその筋
うん、うん
筋肉をちゃんとまずつけるところつけてやって、はい、リフレッシュとして、まあ、循環器系をこう、ね、よくするとかいうための有酸素はいいけれども、それもない中でやると本当にただの自殺行為だというふうにおっしゃってらっしゃるんです
ね。今藤谷先生がおっしゃった、どうなりま有酸素運動が良くても、うん、膝が痛い腰が痛いとかだとそれ自体ができないと、うん、まあ、おっしゃったんですね、うん、でそこまで行ってない人でもですね、はい、準備ができていないのに有酸素運動にいきなり入ったことによって、まあ、膝とか腰が痛くなるケースもあるので、走るんであれば走るための体作りがいるよという話なんです。僕が言いたいのは、歩くなら歩くための体作り、うん、でずっと歩いてきたから別に普通じゃんっていうふうに思ってるかもしれないけど、うん、そうじゃないですね。やっぱりもう長年ずっと生きてると体の重みとかかかり続けてるわけだし、うん、一方ではやっぱり当然まあ老化しながら、うん、いろんなところからまあ組織がまあ弱っていってるというのは事実なので、うん、ある日突然、うん、あれっていうことが起きたりとかするんですよ、うん、だから何をやるにしてもいいんですけど、うん、まあ、まずは長く続けないと運動の効果っていうのは、うん、維持できませんので、うん、まあ、ずっと続けるという前提で考えたらずっと続けられる体作りというのは絶対いるわけですね。
なるほどですね、はい。しかしながらもうそういうところがですね、なかなか私もつい先日ちょっとご高齢の方とお話したんですけども、うん、筋トレをする前に筋トレができる体にするためにまずはちょっと走ろうと思うみたいな、うん、そういう話をされるんですよね。どうしてもいやそれより先に筋トレですって言うんですけど、うん、いきなりそうでしたらもうほら大変だからみたいな壊れちゃうよ体がみたいな、まずはちょっと、ね、ウォーキングからみたいな話を必ずされるんです。
まあ、それは多いです。
やっぱ運動の強度からしてやっぱウォーキングの方がこう低いから、そこがこう取っかかりだと思っちゃう方多いと思うんですよね。
まあ、それはまあ無理もないことなんですけど、実際歩いてる時ってもうすごい力がかかってますからね、はい、筋トレの時は目の前に重りという抵抗があるので、やるぞっていうふうに構えるじゃないですか、はい、だから意識してやってるんですけど、うん、歩くのは無意識でやってるでしょ、うんうんうんうん、だから脱力した状態で負荷をずっと受けてるので結構危険なんですよ、うん、
なるほどですね、
はい、でそれがよくわからない方の場合には僕は裸足で歩いてもらってるんですね。あえてフローリングとか、まあ、コンクリートの上とかをまあ裸足で歩いてもらって、うん、でなんともない場合はちょっと早めに歩いてみましょうっていうふうにすると、うん、大体みんなやっぱ具合が悪くなるんですね。
痛いですよね、
はい、だからもうそこですぐやめていただいて、うん、で分かったでしょ、だから準備が必要なんですよっていう言い方に変えてますね。
なるほどですね、はい、ちなみに藤谷先生は今職場の方でですね、健康の、まあ、指導士として、そしてまた体トリセツのですね、まあ、指導士としてされてらっしゃる、その現場というのはどちらかというとご高齢の方も結構いらっしゃるというふうに伺ったんですけれども、そういった方々にはどんなふうにアプローチされるんですか。
そうですね、一番メインはですね、私が昼間ずっと仕事してるときは、デイケアという、はい、まあ、通所リハビリテーションセンターですね、うん、はい、地域の方を送迎して、うん、お連れして、まあ、指導するんですけども、うん、いきなりそのまあ高齢者に指導する際は、うん、まあ、ベッドの上で横になってもらう場合と、うん、それから椅子に座ったままできる運動と、うん、まあ、とりあえず入り口ちょっと敷居を下げて、うん、ちょっとでもとっつきやすいところからやっていくというようなところですね、うん、その辺は工夫して。
なるほどですね、はい、でもやっぱりいきなり歩かせたりはしないわけですよね。
もう森部先生全くおっしゃった通りで、歩くっていうのを簡単に捉えられがちなんですけども、うん、もうその姿勢とか歩き方が筋肉の使い方が悪いと、うん、局所的に膝とか股関節を痛めるので、うんうん、そういったその歩くにしてもここの筋肉をうまく鍛えて使えるようにしないと結局痛めるのはあなたですよっていうところを、まあ、いかに分かりやすく伝えるか、まあ、地味な作業ではあるんですけどね。
なるほどですねそこを伝えられるのがですね、こうなかなかこう ね、うん、ね、難しいところでありますけど、そういうところからまあみんなされてるということですね、うん、素晴らしい。 いや、まあ、でも本当にそういうところをですね、もう皆さんに理解してもらって、まずは本当にこう負荷の低いところでいいから筋肉作りから入るんだよっていうのをこう本当になんかこうバーッと広めたいですけどね。
そうですね、うん、まあ、そのためにやっぱりやってる人たちがもっと積極的にやるっていうことでもう見せるしかないですよね、はい、まあ、当然こうアナウンスとかもされてるわけなんですけど、まあ、皆さん、はいはいはいはい、でもなかなかやっぱり届かない、うんうん、まあ、価値観がまだ芽生えてないような方とかの場合はですね、うん、でもまだやってないの、嘘でしょっていうような夜中になると、うん、まあ、やるようになるんじゃないかなっていうふうには思ってますんで、うん、やっぱりまあそういった意味ではですね、うん、まあ、いろんなこうイベントをやるっていうのは 非常に重要じゃないかなと思いますね。
そうですね、はい、そういうイベントを増やして、まあ、そういう機会をね、触れる機会を増やしていくということですね、はい。まあ、そういった意味でいうと、藤谷先生のところの、まあ、そういったメソッドとかを触れようと思ったら、まあ、どういうふうにアプローチすれば、アクセスすればいけるんでしょうか。
そうですね、ホームページもフェイスブックもさせていただいてますので、はい、まずは体トリセツ協会の、うん、まあ、それをキーワード入れていただいてホームページを見ていただくか、うん、あるいはフェイスブックを見ていただくか、うん、あるいはその所属しているスポーツ栄養クリニック自体もホームページがありますので、うん、そういったところで普段やっている講座の情報なんかは、まあ、見ていただければと思います。
そうですね、はい。そしてまたさっきちょっと打ち合わせ室でもちょっとお話していたんですけども、はい、やっぱり藤谷先生はですね、どんなにこうね、素晴らしいメソッドでも、なんていうんですかね、嘘は言いたくないというのがすごくこうあって、
いやいやいや、それとても大事なことですからね。
やっぱりその業界でそうやってなかなかこう浸透が難しいところがあっても、やっぱりそこをこうまっすぐ向き合ってやっていくというところは大切だというのをお話しされてて、やっぱりなかなかこういう業界になってくると、もう痩せるとかすぐに効果が出るよとか、まあ、そういったところがこうもてはやされがちですけれども、やっぱりどうしても本当のものって結構地味な作業だったりとか、
そうなんですね、
まあ、根気がいったりとか、はい、まあ、そういうところだよねという話で盛り上がったんですよね、うん。
まあ、コミットするところを間違えちゃいけないですよね。
そうですよね、と、はい、いう話をして、まあ、そこをこうやっぱりみんなの常識という、うん、まあまあ、なんていうんですかね、こう知ってるレベル、知識レベルをですね、もうちょっとこう、もう政府も含めてですね、こう、広めていただきたいなというところがあるなと、
うん、そうですね、
話をしておりました、はい、ね。ということで、ぜひ今後とも二人三脚で、はい、そういったメソッドを広げていただきたいと思います、
はい
はい。ということで、以上マッスルゲストのコーナーだったんですが、この後のコーナーもですね、はい、教えて森部先生でも藤谷先生から質問いただいておりますので、はい、お付き合いいただきたいと思います、そして今日のですね、選曲も藤谷先生からいただいております、うん。もう先ほどはマライ
アキャリーでしたね、
クリスマス、
はい、
素晴らしい選曲でございましてですね、続いての曲も藤谷先生の選曲でございます。この曲は何か思い入れがあったりするんでしょうか。
そうですね、まあ、皆さんご存知の、まあ、某 NHK の、
はいはいはい、
テレビ番組で、ね、プロフェッショナルという番組で、ねはいはいはい、もうあれもかなり長寿番組ですが、うん、私がまだまだその駆け出しの頃に、うん、この番組を見て BGM を聞いた時に、はい、すごく前向きになれる、一番最後のサビの部分、あと一歩前に、
なるほど、
そのフレーズがとても心に響いて、はい、
あと一歩前に、まるで筋トレみたいですね。
あと一回できるみたいなね。
そうですね。
そんな気持ちでお届けしたいと思います。それではちょっと藤谷先生が曲紹介していただいてもよろしいですか。
はい。はい、じゃあ、須川千佳さんの、プログレス。